ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。今月もこの夏東京で開催された日本選択理論心理学会年次大会で出会った方々へのインタビューをお送りします。アチーブメント株式会社、社長室マネージャーの泉博さんにお話を伺います。おはようございます。
おはようございます。
まずはもうアチーブメントというと選択理論っていうぐらい、もう全国の皆さんがアチーブメントを通じて選択理論を学んでいらっしゃいますが、泉さんはそもそもの出会いはどういったところなんですか？
そうですね、たまたま本当に少し転職を考えた時に求人媒体で人材教育の会社を探していまして、はい、本当に偶然中途採用の説明会に出て選択理論を知ったというところです。
出会って選択理論についてどんな印象をお持ちになりましたか？
はい、以前はですね、インターネットの IT 企業の役員をしておったんです、はい、でそこの中の環境が今でこそ分かるんですけれども、やはり外的コントロールの環境で、まあ、人を責める、脅す、罰する、ガミガミ言う、もう本当に目先の褒美へつる全てをこうやっているような職場だったんです。
もう選択論でいうところの人間関係を壊す7つの習慣を全て使っているような、
は
い、
そうですね。
それは大変だったですね。
はい、実際には私自身もそれをやっていましたし、受けていましたし、それがやはりマネージメントだというふうに思い込んでやっていたんですね。なので初めて青木社長が中途採用の説明会で選択理論を説明した時に、最初はもう全く信じられませんでして、 あまりに理想論すぎて、話はわかるんだけれども実際にやるのは難しいんじゃないかなと思ったんです。
相手をコントロールするのがマネージメントだというふうに当時は思ってらっしゃった。
まさにそうですね。
じゃあ選択理論を学んで、はい、泉さんご自身がどんなふうに変わりましたか？
はい、まず職場においては外的コントロールを散々使っていた環境だったので、それがこう染みついてしまっていて、まずこう人に使わないようにするということと、あとはその自分との対話をまずこう変えるようにしたというのが一つありました。自分に対してもこう責めすぎてしまったりだったりとか、批判するような癖がついていったので、そうではなくて自分のこうことを励ましてあげたりだったりとか、勇気づけてあげたりだったりっていうところの内面から変わっていったのと、あとはやはりこうチームをこう持たせてもらってマネージメント的な立場になった時に、いかにそのメンバーを外的コントロールによって動かそうとするのではなくて、その人たちのモチベーションの阻害要因になるものを取り除こうとしたりだったりとか、仕組みを作ることによってみんなで認識をすり合わせるような時間を取ったりだったりとか、そういうふうにしてこうずっと職場でやってきながら少しずつ変わってきたかなとは思います。
選択理論でいうところのその上質世界という目指すものですよね、はい、それをみんなで共有できるように、はい、それを人間関係を築く関わりの中で構築していったっていうことですかね。
そうですね、人間関係をこう築くことにこう注力したっていうのはすごく大きかったと思います。
はい、やっぱり効果は違いますよね。
そうですね、それまでやっぱりマネージャーとしてすごくこう孤独感だったりとか焦りだったりとか、そういったものがやっぱりあったんですね。あとは部下のこうやる気を起こそうとこうポンプでこうずっと空気を入れてるような、そういうようなマネージメントが従来のマネージメントだったんですけれども、そうではなくてやっぱりメンバーが自発的にこうやる気になっていろんな提案をしてくれるようになったりだったりとか、仕事以外のことも相談こうしてくれるようになったりだったりとかしたっていうのはだいぶ大きな変化だったなと思います。
職場全体の空気というか風が変わりますよね。
はい、やはり以前は私がこう恐れの源だったので、
今は
だいぶ変わったんですけれども、やっぱりその当時はどういうふうにして部下の恐れを取り除くか、そのこちらが与えようとしなくても、その人のこういろんな背景によって、例えば部活で監督が怖かったとかですね、そういう背景によって上司とはこういうものだっていう勝手なこう結構フィルターを持ちながら恐れを感じている人ってすごく多かったんだなっていうのを、リードマネジメントをこうやろうとしてみてすごく大きな気づきもたくさんありましたね。
はい、さあそして夫婦においては奥様の牧さんも博さんの影響を受けて学ばれたんですかね？ 夫婦の間で、ね、やっぱり何か変化があったんじゃないかと思うんですが、ではまずはご主人の広志さんから、はい、
本当に妻のおかげなんですけれども、出会って15年間結婚して10年間一回も喧嘩をしたことがないんです。ただ私が選択理論を学ぶ前は私の力の欲求が強いので妻が我慢してくれてたりだったりとか、妻がぶつからないようにしてくれてたりだったりとかしたと思うんです。それ私も選択理論を学んで妻の欲求について気遣うようになったりですとか、あ、自分がこういうふうにして外的コントロールを妻に使ってしまってたんだなというのを気づけるようになって、ここは私も少しは変わったんですけれども、妻の方がもともと実践してたところはあると思いますね。
もともと選択理論的な方っていらっしゃるんですが、きっと牧さんはそうだったんですね。じゃあ、牧さんから伺いましょうか、はい、選択理論を学んだことでどんなふうに夫婦の間で、変わりましたか。
はい、今主人からも話がありましたように、やはりその力の欲求が非常に強いというところで、選択理論を学ぶ前はやはり主人は力の欲求の強さから、まあ、なんでこんなに一生懸命信念を持って、まあ、頑張って仕事をするのかなっていうところが、やっぱり選択理論を学ぶと、あ、この人は力の欲求が強いんだなってっていうことがまず自分で理解できると、また夫婦関係として関わり方が変わってきたっていうところはあります。もう
頑張り屋さんのご主人をじゃあもうサポートしよう、応援しようっていう気持ちになれたっていうことですかね。
本当にそれを知らなければやっぱりちょっと不満を持って喧嘩したりだとか、そういったことに発展しやすいと思うんですね。でもやっぱりそれを知ることによって違う関わりができる、選択理論的な関わりができたというところがやっぱり夫婦円満の秘訣なのかなと思います。
はい、本当にお二人で年次大会もご参加なさっていてご活躍で、すごく素敵なお似合いのお二人だなというふうにお見受けしておりました。ありがとうございます。
今日はアチーブメント株式会社社長室マネージャーの泉博史さんと、ご一緒に年次大会に参加していらした奥様の牧さんにお話を伺いました。泉さんへのインタビュー、次回も続きをお送りします。お楽しみに。